コボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。この番組は小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコさんたちでお送りする番組です。ナビゲーターは田口智子です。ではまずは今回の出演者ご紹介します。まずはタルッコさんたち自己紹介をお願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。北翔高校3年生千原左京と言います。よろしくお願いいたします。
左京くん声もかっこいいし、なんか話し方がいいですね。
ねえ、いいですね。
そうですね、ちょっとまあふざけました
ちょっと DJ 風な感じでよかったと思いますはい、そして
北翔高校3年の斉藤ひまりです。よろしくお願いします。
はい、ひまりちゃんもよろしくお願いします。そして、大人メンバーとしまして、いつもの小樽観光協会から、おもてなし推進委員のルタオの稲葉さん。
はい、稲葉です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。2人ともルタオさんのお菓子スイーツ食べたことはもちろんありますか？
あります、あります。
美味しいよね。
美味しいですね。
ありがとうございます。
今日はこの4人でお送りしていきたいと思います、はい、さあまず今日北翔高校の2人に来てもらったということは例のワインプロジェクトですね。
そうなんですよ。
はい、稲葉さん、あの北翔高校ワインプロジェクトで、ね、確か去年も生徒さん来てくれましたよね。
そうですよ ね、 ね、うん、私その時ちょうど参加してなかったと思うんですけども。
そっかそっか、はい、じゃあ、はい、直接話聞けるのは今年が、は
い、初めてですね。
初めてです。
はい、
はい、まだあの小樽市民でも北翔高校のワインプロジェクトについて知らない方もいると思うので、はい、まずちょっとどんなプロジェクトなのか簡単に教えてもらっていいですか？
はい、これまでの、北翔高校のワインプロジェクトは、6年前からこのクラウドファンディングという、まあ、なかなか、まあ、耳にしない、まあ、活動の種類なんですけど、はい、で本当にもうゼロの状態から始まりまして、でそこからもちょこちょこ先生たちも生徒方も積み上げて、で今はもう旅路というブドウの種類をもう20キロとか、うん、もう何キロも収穫できるようになりまして、うん、でまあまあそうですね、去年一昨年とかそのくらいから、まあうん、ワインを作れるようになりまして、うん、はい、でまあ、北海道ワインさんとかと系列で手伝ってもらったりして、うんうん、まあ、今もいろいろやったりしてます、
はい、なんとあの北翔高校でワイン用のブドウ、旅路のブドウをまず育ててるのもね。
そうです、ね、はい、学校の畑で育ててますね。
ただ醸造は自分たちではできないから、はい、北海道ワインさんとか、そういう専門家にお願いして作ってもらってると、は
い、
でもあのワインのボトルのデザインとかはラベリングのデザインとかは北翔の子がやってるのもね。
北翔のワインのラベルも、まあ、その他の景品というか、まあ、そういうものもエコバッグなどのデザインも全部生徒がやってます、
うんうん、そうそうそう、はい、稲葉さん、クラウドファンディングによってその資金を得てるので、うんうん、クラウドファンディングってそのお返しの品っていうのがあることが多いんですよね、うんうんうん、そうなった時のそのエコバッグとか、まあ、もちろんワインのボトルのラベルとか、ね、うん、そういうのも全部生徒たちが。
素晴らしいプロジェクトですね。
ありがとうございます。
お酒作る以外はだからもうこういう PR 活動とか、うんうん、全部いろいろ生徒たちができる限りやってると。
はい、素晴らしい、
ありがとうございます、
素晴らしいですよね、はい、そして今年は、ね、いつ頃からそのブドウ取ったりとかやってたの？
そうですね、もう1ヶ月とか2ヶ月前ぐらいに取りまして、うん、でまあ返礼品などのデザインとかも、うん、まあ、僕たち広報のチームなんですけど、うん、まあ、広報チームがデザインして、うん、営業チームが、まあ、会社さん事前に行って、うん、まあ、購入してもらったりとかもして、うん、はい、
そっかそっか。
そうです。
ひまりちゃんはその広報の、ね、担当の一人ですけど、どんなことをこれまでやってきましたか？
はい、私はインスタグラムの更新をして、うん、今どんなことをやっているかとか営業の状況などを発信しています。
うん、そっかそっか、ね、今どんな状況か経過もこうお伝えしながら、
う
ん、まあ、皆さんで育ててもらってるというようなね、皆さんにワクワクしてもらいながら参加してる、はい、参加してもらうというプロジェクト、はい、ということですね。今のところどんな感じですか？いい感じ？
まあそうですね、うん、まあ、過去最高の目標金額が150万で今年、
あ、
でそれでまあ今残り期間時点で、まあ、83万で、まあ、リスクは高いんですけど、うんうん、まあ、営業チームが特に恥ずかしがらずも今黙々とやっているので、 いい感じに溜まってきてますね、
は
い、
そっかそっか。営業チームはクラファンだけじゃなく直接いろんな企業さんとかいろんな人のところを回って、はい、こう支援をお願いしてる。
そうですそうです、はい、
すごいと思います
ね。本格的ですね。
そうなんですよ、うん、だ前回 の、 あの北昇の生徒さんたちに見たんだけど、うん、もうそのまま会社のお仕事できるような、うん、企画して、うん、実際に営業して回って、うん、PR して、うん、すごいよね。
そうですね、なかなかないですよね多分、
うん、そうだよね。あのひまりちゃんはその北昇高校に入る前からこういうことを北昇高校やってるって知ってたの？
いや、クラウドファンディングとかをやっていることは知らなくて、ブドウを育てていることは知ってました。
あ、そうなんだ。じゃあ、まあ自分が入ってみてからこういうプロジェクトがあるっていうのは知って、実際こう関わってみてどうですか？
結構難しいなって感じます、う
ん、どんなところが具体的に難しく感じる？
お金を集めることがやっぱりちょっと難しくて、うんうん、やっぱあの大人の方たちはすごいなって、
うん、そうだよね。子供の時ってね、分からずお父さんお母さんにさ、いろんなものをねだって買ってもらってたしょ。お金稼ぐって大変なのよってことがね、分かるよね。そうですよね。いやでもそういう経験ができるってことが
いいですね。若いうちからね、社会に出てすごく役立ったと思いますよ。
そうですね、は
い、だからお金を得るっていうことのね難しさと、まあ、もしかしたら喜びもね、はい、感じるかもしれませんね、はい、そして、現在はじゃあさっきも言った、まあ、まさにクラウドファンディングのあともう少しでゴールというところだと思うんですが、うん、
はい、
これ150万に満たなかったらどうなるの？
満たなかったら、うん、まあ終わりみたいな。
ああもう何できないの？
いやまあそうですね、期間がいつも2ヶ月とかだったんですけど、うんうんうん、今年あの1ヶ月の短い期間で150万貯めるので、そうですね、まあでもまあ今まで失敗してこなかったんですよ、全部もう目標金額まで達成していたので、だから失敗したらどうなるのかは
わからない、
ちょっとわかんないですね。延長してやるのか、もうそこできっぱり終わって、まあ目標金額達成できませんでしたけど皆さんありがとうございますみたいな感じなんですかね、多分。
じゃあ万が一、まだ分からないけど万が一達成できなかった、ここで終わりとなれば、はい、ワイン作れず出せずにこう皆さんにお届けできずに終わっちゃう可能性もあるってこと？
そうですね、お届けできなくて、うん、まあ先に、まあ、先払いしてくれた方にもう全額お金返してみたいな、すいませんでしたみたいな、また
悲しいね、そうなりたくはやっぱりないよね。
そうですね、やっぱやったからには成功したいですよね、
う
ん、はい、
そうだよね、わかりました、まあ、ですからできる限りあと残り少ない期間ですけれども、うん、まあ、もしかしたら延長されるかもしれないですけれども、たくさんの方の支援をお待ちしていると、
はい、
いうところですね。
お願いいたします、
はい、これあの支援したいという場合どうしたらいいですか？
そうですね、あの事前に、まあ、学校に電話などもいいですし、うん、あとまあインターネットを使って、うんうん、まあ、北昇高校ワインプロジェクトとか調べたら、うん、まあ、そういうサイトが出てきまして、うんうん、まあ、そこでまあネット購入などもできますし、うん、はい、で購入された方は、まあ、来年の2月3月には、まあ、買ってくれたお客様の家までお届けみたいな感じで、
う
ん、はい、
そうですよね。去年私あのクラウドファンディングに参加させてもらって、うん、もうビビたる金額でしたけど、うん、あのそしたら2月かな、あのワインが届きまして、綺麗な旅路の、ね、ワインって綺麗なかオレンジ色っていうか、うん、本当に綺麗な色で、はい、うん、味もね本当フルーティーで美味しくて、うん、私誕生日3月なんですけど、うん、美味しく飲ませていただきました。
いやありがとうございます、
ね、しかもこうラベルがあのボールのね、野球のボールの絵柄を使ったラベルで、うん、北昇といえばやっぱり野球ってイメージ強いじゃないですか、
うん、あ、そうです ね、
はい、ね、なのでそういう北昇高校のこのラベルのね、うん、絵もしみじみ見ながら美味しく飲ませていただ
き、うん、ありがとうございます、
ね、ぜひたくさんの方、ねね、地元の子たちが頑張って作ってるワイン、うん、
応援したいですよね。
応援してほしいですね、
うん、ありがとうございます。
はい、わかりました。じゃあまたちょっとね話題は変わるかもしれませんが、お二人はそのワインプロジェクトを通じてね、
はい、
何かこう、まあ、成長したというか、
はい、
何か、まあ、感じたこととかきっといろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ひまりちゃんまずどうですか？
あのやっぱり、うん、その成功させる難しさを学校で学ぶことができて、うん、社会に出る前に自分たちで感じることができてよかったと思ってます。
本当だよね、うん、普通科ですよ、ね、
素晴らしいですね。
ね、本当に社会を実体験するようなね、勉強ができてるって素晴らしいよね。作曲はどう？
そうですね、まあ、進歩したところは、うん、自分もめっちゃ人間大好きで、うん、話長くなっちゃうんですけど、こっちとかがなくて、うん、でもやっぱこうなんだろうな、こう、まあ、積極的に物事のメリハリとか、うん、周りをもっと広く視野広く見れて、判断とか行動とか発言とか、うん、まあ、そういう細かいところがすごくこのクラウドファンディングを通して、まあ、成長できたかなって思いましたね、うん、はい、
素晴らしいですね。
本当にね、まあ、その言葉しか私出てこないんですけれどもね、しっかり成長してらっしゃる。
本当だね、
ありがとうございます。
普通にたださ、数学とかね、うん、そういう勉強してるだけでは感じられないいろんな経験とかをできてるもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、そっかそっか、はい、でもね、こういう勉強というかプロジェクトの中で身につけたその視野の広さみたいなのはね、うん、絶対どんなお仕事でもあの、
ね、
役に立ちますよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、そっかそっか、分かりました。では、今後のワインプロジェクトどうなっていくのか、そしてどうなっていってほしいみたいな何か未来の話ってのありますか？
そうですね、うん、まあ、どうなっていくかは、まあ、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、北海道では、まあ、あんま知られてはないんですけど、うん、まあ、毎年目標金額には達成しているので、うん、まあ、今年はまだ分かんないんですけど、うん、でも本当に達成、まあ、成功率が高いので、うん、まあ、永久不滅と言ってもいいぐらいじゃないんですかね、うん、本当にもうこれからの後輩たちには本当に頑張って、もっといろんな、まあ、全国とか広がってほしいですね、
うん、本当だよね、はい、今はまだね、北昇高校って言って野球ってイメージだけど、もういつか北昇高校といえばワインっていうイメージに、ね、なってほしいよね。
そうですね、新しくバーンって
ね、はい、ひまりちゃんは今後どうですか、どうなっていってほしいなんて希望とかありますか？
はい、あのやっぱ先輩たちがずっと続けてきたプロジェクトなので、うん、北昇の看板として後輩たちにもずっと続けていってほしいなと思っています、
うん、ね、本当ですね。ルタオさんとかでね、なんか北昇ワインとのセットみたいな ね、あったらいいですよね、
うん、絶対合います、
ね、
合いますね、絶対合います
、すごい売り込みが、佐京くんの売り込みがすごい、
さすが営業が
お願いいたします。
素晴らしいね、はい、まあ、ここまでのワインプロジェクトの話を聞いて今さんどうですか？
あ、素晴らしい、なんかあの最初作ることから始めて完成までこう全部生徒さんがやるっていうこと、そのプロジェクトの素晴らしさをすごく感じました。その中でね、自分たちが成長して人と話したり、うん、それから物を売ったり、いろんなことを学ぶことによって成長していることがすごい素晴らしいプロジェクトで実感できてるなっていうのをすごく感じましたね、うん、2人とも元気がよくてすごく楽しそうにあの取り組んでいる姿がすごく私も嬉しくなります。
ありがとうございます、
ね、私もあの北昇高校の生徒さんとお話しする機会ってなかなかないんですけど、このワインプロジェクトでお会いする子たちってすごくみんないい子で頑張ってるなって、
ね、ありがとうございます、
ね、思うので、ぜひ多くの、まあ、小樽市民だけじゃなく市外道外の方もね、検索で、はい、北昇高校ワインプロジェクトって検索してくれたら、はい、クラウドファンディングのサイトもねあると思いますので、ぜひご支援のほどお願いいたします。
お願いいたします、
はい、ではもうちょっと2人のこと、個人的なこともね、小樽市のこととかも聞いていきたいと思いますが、まずひまりちゃん、小樽っ子ですか？
はい、そうです。
小樽生まれ小樽育ち、
はい、そうです。
じゃあそんなひまりちゃん、小樽のどんなとこが好きですか？
小樽はやっぱご飯が好きですね。
あ、食べ物、
はい、
どんな食べ物が好き？
私イクラが大好きで、三角市場のイクラ丼とかがすごい好きです、
うんうんうんうん、あ、お家で漬けたりとかしない？
あ、します。
自分で漬けれる？
いや、漬けないです。
お母さんが漬けてくれるんだ、やっぱイクラ美味しいですよ ね、
まあ、ちょっと高いですけど ね、
そうですね、
はい、まあ、ぜひね、本当に多くの方にも小樽の海産物食べていただきたいと思いますが、さきおくんは小樽のどんなとか好き？
そうですね、まあ、今ひまりさんが言ったように、まあ、うん、美味しい食べ物が盛りだくさんで、まあ、そこも大好きなんですけど、うん、まあ、違う面で挙げれば、まあ、山と海が、まあ、自然豊かで、まあ、小樽ほどなんだろう、はっきりとした自然がある町、しかも結構馴染んでるじゃないですか、もう森とか海とか自然にある感じで、もう本当にもう何気ない感じで、本当もうやっぱ小樽っていいし、住みやすくていいなってやっぱ思いますし、やっぱ 街並みもやっぱ人間もすごく良くて、うん、まあ、小樽やっぱ住み心地いいなって思いましたね、
はい、嬉しいですね。作曲も小樽子。
そうですね、はい、
小樽子がねついてくれる、言ってくれるっていうのはね、う
ん、特に北昇高校なんか坂だしね。
そうです
ね、あの学校通学中とかに海とか見える？
あ、見えます。学校も4階建てなんですけど、うん、もう2階とかの時点でも海見えてすっごい綺麗です、
ね、そうだよね、いや小樽にずっと住んでる子たちがそう思ってくれるっていうのは素晴らしく嬉しいですね。
本当ですね、嬉しいですね。
そっかそっか、本当確かにね、後ろ振り向いたらすぐ山だしね、
はい、
うん、もう溶け込んでるよね、海や山が ね、
はい、
日常生活にね、
はい、でも本当に授業とか集中できなかったらもうパッて海見てぼーっとしてるみたいなことが多いですね。やっぱり
癒されるね。
癒されますね、やっぱ切り替えれます
し。そっかそっか、分かりました、まあ、そんな小樽、まあ、お二人はねこれからずっと小樽にいるかどうか分からないですけど、小樽こうなったらいいな、どうなってほしいなっていうような気持ちありますか？
そうですね、今こうなったらいいなとかは、うん、まあ、自分的には、まあ、まあ今現時点ですごくいい街なんで特にないんですけど、まあ、強いて言えばスターバックス建ててほしいなみたいな
やっぱり高校生みんなスタバって言いますね、
やっぱりスタバなんですね。
なんでそんなスタバがいいの？
いやー、なんでですかね。なんか、いや、まあ確かに他のところと比べたら、うん、やっぱ金額はもちろん高いんですけど、うん、でも金額が高い分その分すごく美味しくて飲みやすいし、うん、もう嫌いっていう人は絶対いないですよね。で、まあ小樽駅周辺に建てたらスタバのやつ買って、うん、で、まあミスド行ってドーナツ買って運河行って食べるみたいな。
あ、テイクアウトなんだ。スタバで過ごすんじゃなくてスタバでコーヒー買ってあとミスドも行くんだ。
そうです。
そこが可愛いですね。そっか、はい、じゃあスタバができたら嬉しいと。
いや、できたら嬉しいですね、はい、
ひまりちゃんはどうですか？
私もスタバ欲しいですね。
みんなスタバ、
新作とかが出たら、
うん、
結構必ず飲みに行くんで。
札幌に、
はい、やっぱり小樽にも欲しいです。
なんか、まあ、私の勝手なイメージだけど、うん、やっぱりスタバってさ、なんかクリームもりもりとかでさ、
はい、
結構なんていうの、味は濃いじゃない？
そうです、
ね、それが好きなの、はい、
それが好きですね。
若いですね、やっぱね。
うん、
あ、そっか、じゃあぜひ小樽にスタバをっていう感じでね、
はい、もう選挙立ててほしいぐらい。
はい、あと何か稲葉さん、お二人に聞きたいことありますか？
そうですね、二人がね感動した小樽のなんかエピソードがあればなと思います。
はい、
感動エピソード。
私一回財布を落としたことがあるんですけど、うん、店の中で落としちゃって、うん、拾ってくれた人がちゃんと交番に届けてくれて、うん、手元に戻ってきたので、うん、やっぱり優しさを感じましたね。
そうですね、
さすが日本、
う
ん、ね、海外だったらもうないよね、
うん、
あ、よかったね。佐久君は？
そうですね、やっぱみんながみんなすごくいい接客とかしてくれて、うん、物事もメリハリやってくれて、であと自分もあの飲食店でバイトしてまして、うん、で、まあ、そのあこの人の接客いいなって思ったら、うん、まあ、それを目で盗んで、うん、まあ、実際に取り組んでやってみたいな感じで、
はい、小樽でバイトしてるの？
そうです。
え、どちらでバイト
してる？あさりにあるあの大神門っていう焼肉屋さんで、うん、
焼肉
さん、はい、そこでバイトしてますね。
そうなんだ、偉いね。
ありがとうございます。
そっかそっか、いや、 やっぱり、ね、接客とか大事ですもん ね、
本当にね、おもてなし、やはり、ね、うん、小樽以外の、ね、町から来てくださった方がね、やっぱりおもてなしで小樽の印象変わりますもんね。
変わります ね、はい、
いくら味が美味しくてもね、うん、接客悪いと行きたくなくなっちゃうもんね。
そうですね、
そうですか、やっぱりじゃあ私たちも ね、そういう考えると日頃の、ね、対応って大事だなってことがね、
本当にそうですね、
改めて思いますよね。じゃあ、最後になりますけど、2人からまあ、ワインプロジェクト、あともう少しでゴールっていうところもありますので、
はい、
何か一言ずつでも思いみたいなのがあれば、はい、お話しいただけますか？
わかりました、
はい、
目標金額までいけるように皆さんご支援のほどよろしくお願いします。
あれ、いつまでなんだっけ？27までか。
7までです
ね、27日まで、はいは
い、お願いいたします。
はい、27日まで受け付けておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。では、ひまりちゃんは？
やっぱり今まで続いてきたことなので、うん、支援をいただいて必ず成功させたいなって思っていますので、はい、支援よろしくお願いします。
はい、わかりました。ぜひね、本当多くの方ご支援お願いいたします。はい、今日は北翔高校普通科の、3年生千原左京くん、そして斉藤ひまりちゃん、ワインプロジェクトにね関わっている2人に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きましては、その小春立花ちゃんをプロデュースした東京シックスエンターテインメントと FM オータルのコラボで行われましたラジオ番組コンテストの受賞作品を放送します。こちら昨年に続きまして行われたコンテストで、小樽潮風高校に通っているという設定の小春立花ちゃん、そして夏木かりんちゃん、この2人のキャラクター、そのキャラクターの声を使ったラジオ番組コーナーとなっています。その名もタルッコの1日というコーナーなんですね。それでは栄えある FM 小樽賞に受賞されましたオーパス2さんの放送始まる直前にたこ焼き食べてんじゃないわよ、お送りします。
ここからはタルッコの1日。こんにちは、夏木かりんです。ちょっと、放送始まる直前にたこ焼き食べてんじゃないわよ。違うんです、これはケータリングにあったかいたこ焼きをご用意くださったので、せっかくのご好意を無駄にしてはいけないと思ったがための行為なんです。だからってこれから放送始まるってタイミングで食べなくてもいいでしょ。はあ、さて、私たちが身の回りで起こった日常を紹介していくタルッコの一日、この番組なんですが、私たちが出演するということで、もしかしたらポッドキャストとかで小樽以外で聞いている人もいるかもしれませんね。そこで今日は私たちが一押しする小樽の名産名所について話してみたいなと思います。ほほほほほちゃんは何か一押しのスポットや名産はありますか？
たこ焼き頬張った状態での自己紹介を真似しないでください。
そうですね、やっぱり私の一押しはイルカやアザラシ、ペンギンのショーも見られる小樽水族館。
いいわよね、ショーをする動物ってすっごいかわいいわよね。
もうすぐ近くにある小樽の絶景を見渡せる小樽シクツパノラマ展望台。
ああ、なるほどね。小樽は雄大な自然も魅力の一つよね。あそこから見える夕焼け、とっても綺麗なのよね。
から見える、とどいは。
ああ、うん。確かに冬には野生のトドが見れるスポットではあるけど、おすすめするなら先に挙げた二つでもよかったんじゃない？
じゃあそういうカリン先輩の一押しは何ですか？
私？そうね、私の一押しは何と言っても小樽洋菓子舗ルタオのルーブルフロマージュ。口当たり滑らか、濃厚なミルクとチーズの風味、それでいてしつこくない上品な甘さ、その味はまさに至高の極み。
あー、一口食べればこの上ない幸せ。
あ、それからルーブルフロマージュ以外にも季節のスイーツなんかも美味しいのよ。
かりん先輩、甘いものの話をするときすごく楽しそうですね。
何よ、楽しそうで悪い？甘いものはみんなを笑顔にするのよ。
世の中には甘いものが苦手な人だっているんですよ。
ああ、うん、そうだけど、でもさっきも言ったようにルーブルフロマージュはしつこくない上品な甘さだから、甘いのが苦手な人にもおすすめなのよ。この時間では紹介しきれないけど、まだまだ素敵な場所がたくさんあるのよね。
これまでもスタンプラリーなどのコラボ企画でたくさんの方々が小樽に遊びに来てくれましたよね。
そうね、これからも魅力あふれる小樽という街を私たちでもっともっと盛り上げていきたいわね。といったところで本日はここまで。お送りしたのは私、夏木かりんと
小春立花でした。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではここからはスクールライフお送りします。今月は 小樽未来創造高校放送部の担当です。
未来創造高校が担当します。担当は2年情報会計マネジメント科の瀬戸彩美です。前回までは2年生の担当の時には放送局の水戸さんと2人でお送りしていたのですが、今日はその水戸さんにインタビューのゲストに来てもらいました。というのも水戸さん、先月行われた生徒会選挙で小樽未来創造高校の生徒会長に立候補したんです。今日は新しい生徒会長と副会長にお話伺いたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
新生徒会長の2年情報会計マネジメント課の水戸ここみです。他にはボランティア同好会に所属しています。好きな食べ物はハンバーグです。
新生徒会副会長の2年建設システム課の工藤かなとです。陸上部に所属しています。好きな食べ物は生姜焼きです。
よろしくお願いします。早速ですが、お二人はそもそもなぜ生徒会に入ったんですか？
中学生の頃ふざけすぎて、高校ではしっかりしようと思って、生徒会ってしっかりしてるイメージがあったので生徒会に入りました。
自分は中学の頃にもともと生徒会長をやっていて、高校に入った時に自分が1年生の時の会長と副会長に誘ってもらったので、それで入りました。
生徒会では今までどんな仕事をしてきたんですか？
そうですね、1年生の頃から体育文化大会の運営や学校祭の運営、選手っていう生徒会誌の作成をしてました。
自分も同じで体育祭や学校祭の準備、自分は特にゲームが好きだったので e スポーツなどの仕事を担当してきました。
生徒会に入って大変だったことは何ですか？
行事ごとを運営するだけで参加をができないことですかね。
自分は陸上部に所属していて、体育祭とか大事な学校の行事と校体連などの陸上の大会が被ってしまって、そこが大変でした。
生徒会活動においてやりがいってどんなことですか？
行事が終わった時にいろんな人にありがとうって言われることですかね。
自分は生徒会の仕事をやっていて、事務の作業とか自分が今までできなかったことが増えていくのがやりがいだなって感じてます。
今回生徒会選挙に立候補して、生徒会長、生徒副会長にそれぞれなったわけですが、まず立候補したきっかけは何ですか？
生徒会長に立候補したきっかけは、うちの学校はいらない校則が多いなと思って、それを変えたくて生徒会長に立候補しました。
前の副会長とすごい仲が良くて、いろいろお世話になったので、その姿を見て自分も後を継ぎたいなと思って副会長に立候補しました。
水戸さんに少し質問をしたいんですが、うちの学校でいらない校則というのは例えばどのような校則ですか？
例えば授業中に水が飲めないこととか、ポロシャツの色が白指定なこととか、ブレザーを脱ぐときに一声かけなきゃいけないのとかですかね。逆に工藤くんはありますか？
他のクラスに入っちゃいけないみたいなのがあったから、他で廊下ぐらいできないかなと思ったんですけど。
お二人ともすごくいい考えだと思います。私も不便だなと思うことがあったので、多分クラスのみんなも同じことを思ってると思います。二人が生徒会長と副会長になることで、それらが変わってくれるといいなと私も思います。個人的にで良いのですが、これから生徒会をこう変えたいとか、こんなことをやってみたいというようなことはありますか？
生徒会執行部が少しビシッとしすぎているので、緩くなってほしいかなって思います。
やっぱり学校行事になると、 生徒会執行部は仕事ばっかりで本番も仕事で楽し自分は楽しめないとかが多いので、やっぱり生徒会執行部もそういう行事に参加できるようにしていきたいなって思います。
あ、生徒会に入っていると行事に参加できないんですか？
その人が関わる種目によって一日中ずっとその場所にいないきゃいけなかったり、その一個の種目が終わったらまた次の種目に手伝いに行かないといけないとか、この前の学校祭とかお昼の時間も少ししかなかったりとかがあったので、生徒会に入ると行事はを楽しめないなって思いました。でもこれからはもっと余裕を持って行動したり、もっと時間をしっかり守って、この人はここに休憩とか、この人はこの時間にバスケとかバレーとか参加していいよとか予定組んでやっていけたらいいなとは思ってます。
10月には体育文化大会もありますね。体育文化大会では生徒会でどんなことを企画しているんですか？
前回と同様スポーツ系の企画ももちろんですし、今回は文化系の種目を多く してみました。例えば文化系の種目でいうとトランプとかオセロとか e スポーツもやります。
雨天時には外でやる種目が中でできる、例えば卓球 100m が卓球になったり、リレーが体育館でおたまリレーというものになったり、うちの学校の卓球は普通の卓球じゃなくてロシアン卓球っていう、始まる前にくじを引いてそのくじに書いてあったもの、例えばしゃもじとかティッシュの箱とかファイルとかを使って2対2で卓球をするっていう少し変わった卓球があります。あとうちの高校は4つの科があるので、その科を代表して戦っていくのが面白いところかなって思います。
私自身すごく運動が苦手なので、運動が苦手な人でも活躍できる競技があるのがいいなと思います。生徒会の皆さんが企画してくれるおかげで運動ができない人でも楽しめる体育大会ができていてすごくありがたいです。
そう言ってもらえて何よりです。
体育大会で e スポーツという競技があるのは珍しいと思うんですが、どのようなことをやるんですか？
e スポーツではマリオカートや大乱闘スマッシュブラザーズなどをします。去年から始めたのでまだまだわからないことだらけですけど、模索しながらやってます。
今年だったら e スポーツで大乱闘スマッシュブラザーズをするんですけど、各クラスから2対2でチームを組んでトーナメント制にして戦っていって、一番強いクラスはどこだっていうのを決めるんですけど、今年は結構実験段階で女子生徒はどれぐらい入ってくれるのかいろいろ模索しながらやってるんですけど、去年はマリオカートで結構盛り上がってくれたので、今年も結構盛り上がってくれることを信じてこっちは全力で e スポーツを進めてます。
うちの学校は商業2学科と工業2学科で男女のバランスがすごく悪いというか、例えば女子だけのクラスがあったり男子だけのクラスがあったりするので、男女の比率を合わせるためにどのような工夫をしていますか？
はい、まず4役中心にその話し合いを行うのですが、各クラスの人数、男女の人数を黒板にグラフ上に書いて、それを見ながらここのクラスとここのクラスを合同チームできるようにしたら人数がちょうど良くなるんじゃないかとか話し合いながら合同チームを決めて人数バランスを調整しています。
あと合同チームになると体育祭とか特に点数の配分がすごい難しくて、合同チームが1位になった時に各その2つのクラスに何点ずつ与えるかとか、そういう点数とかはいろいろ考えながら長い時間考えながらやりました。
すごい工夫をされているんですね。
はい、しかも自分たちで完璧だと思って先生に話しに行ってもそれはできないんじゃないかって先生から言われることも多々あり、それでもっと時間がかかることもあります。
生徒会の人たちの活動って本当に偉大だなと思います。新生徒会としてリーダーとしてお二人がこの学校を引っ張っていくと思うのですが、生徒会のここから1年目指す目標は何ですか？
生徒の意見を 生徒会に届けやすくするために目安箱を設置しようと思っています。あとこれはできたらでいいんですけど、生徒会メンバーが少ないのでもっともっと人数を増やそうと思っています。
現在は何人なんですか？
現在は3年生を抜いて12人です。
あと何人くらい新部員が欲しいですか？
10人欲しいです。
10人いるとやっぱり何か変わるものですかね？
それこそ行事の時の休憩時間が伸びたり、仕事の分担ができるようになるので一人当たりの仕事量が少なくなったりして、かなり楽になるんじゃないかなって思います。
それはいいですね。皆さんの負担が少しでも減ればいいなと思います。
でもこの1年はいろんな生徒の声を聞いて、こういうのこうしてほしいとか、こういうのやってほしいとか聞いて、やっぱりみんなが退屈しないような学校生活にしていくっていうことを目標にしていきたいと思ってます。
では小樽市民の方や先生先輩方も聞いてくれていると思います。最後に一言ずつお願いします。
地域の方ともっと関われるような生徒会にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
今はちょっと2年生なんですけど、来年3年生の最上級生になったら、この小樽未来創造高校を自分のものにしたいと思います。あと先生聞いていたらテストを簡単にしてください。お願いします。
では工藤くん、リクエスト曲は何かありますか？
みゆなさんのがむしゃらをお願いします。
ありがとうございました。また本校の学校行事や生徒会活動についてはこの放送でお話しできればと思います。ではまた再来月お会いしましょう。
小樽未来創造高校でした。
タルッコボイス FM 小樽 76.3MHz。
ではここからは小樽観光インフォメーションということで、小樽観光協会の秋村さんにも加わっていただきます。秋村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは観光協会の方から紹介したいことありますか？
はい、観光協会から紹介したいことを一点ございまして、
はい、
高校生フォトコンテストのお知らせをさせていただきたいと思っています。
はい、
はい、と9月1日から10月31日までの期間で、うん、と高校生フォトコンテストということで、小樽市内のここに通っている高校生、まあ、小樽市に住んでいる高校生の方対象に、うん、とフォトコンテストを開催しております。
はい、
今回の募集テーマが未来につなぐ小樽レトロということで、うん、まあ、未来に残したいあなただけの風景をぜひ応募いただければと思います。
はい、稲葉さん、 FM 小樽の秋冬のタイムテーブルもね、はい、ご覧になったかと思うんですが、はい、今回も
素敵です
よね。昨年の準グランプリの、ね、佐々木さんっていう、うん、水産高校に通っていた男性生徒のね、男子生徒の写真を使わせてもらってるんですけど、すごく好評で、リスナーさんからも壁に飾ってますとか、2部もらって、結局中面が時間になってるんでタイムテーブルね、うん、こっちも飾りたいんだけど表紙も飾りたいから2部もらって、表紙側だけ飾ってますっていう人もいるし、ね、嬉しい限り。
そうですよね、
嬉しいですね。
素敵な写真ですもんね、
本当に。まあ、なので今回そのフォトコンテストの受賞作品もまた来年の番組表にも表紙使わせていただきたいと思いますので。
そうですね、表記もね、すっごい好評なんですよ、お客様に。
そうなんだ。
お店に置いておくと皆さん持って帰られて、
はい、あと受賞作品すべてがね、すごくいい、写真なのでね、これ来年というか今回の作品もそういう形になる予定なんでしょうか？
はい、そうです。今回も入賞作品、まあ、全部で6作品なんですけど、うん、入賞作品はポストカードにして、うん、まあ、観光客のお客様におもてなしっていうことで活用させていただきます。
そうですか、わかりました。高校生のフォトコンテストですので、別にカメラとかじゃなくてもスマホでパチパチっていう感じでもいいんですもんね。
そうですね、もちろんです。もう何気なく撮ったお写真で、うんうん、まあ、将来に残したいっていうものがあればぜひお送りいただきたいです。
わかりました。今のところは結構来てますか？
今のところちょっと応募が伸び悩んでおりまして。
あ、そうだったんだ、はい、じゃあ本当皆さん今まで撮りためた中でも、小樽のこの風景なかなかいいの撮れたんだよっていうのがあればね。
そうですね、これから撮るものじゃなくても、うん、今まで撮ったものでももちろん大歓迎ですので、
お気軽に、
はい、お気軽に、
は い、これ応募したい場合はどうしたらいいんですか。
はい、応募したい場合は、小樽高校生フォトコンテストで検索していただいて、小樽観光協会のホームページのところに専用ページがあるので、はい、そちらから応募フォームからご応募いただけます。
わかりました。小樽の高校に通う高校生、そして、まあ、小樽市内の、ね、はい、在住の高校生、はい、ぜひたくさんの写真を送っていただければと思います。
はい、たくさんのご応募いただきたいです、
はい、FM 小樽の表紙のためにも皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、ね、
はい、では他には何かありますか。
はい、11月1日から始まるイベントをご紹介します。小樽雪物語、夜市雪物語です。は
い、いやもうその季節ですよ、
もうあっという間
ですね。本当ですね。今年も例年通りロングランイベントですか。
そうですね、今年も11月1日から2月19日まで、なので全部で3ヶ月ちょっとですね。今回もまた青の運河のイルミネーションですとか、ガラスアートギャラリー、駅での設置ですとか、あとはスタンプラリーだとかも予定してますので、ぜひ今回もたくさんの方々にお越しいただければと思います。
また青の季節がやってきましたよ。
そうですよね、
ね、綺麗ですよ ね、やっぱりね、
運河のね綺麗ですよね、本当にいつ見ても。
そう言っていただけると嬉しいです。
だいぶ本当運河のあたりも観光客の方すごく増えてきて、にぎわいが戻ってきてるので。
そうですよ ね、
ね、またそういう観光客の皆様、まあ、もちろん市民の目も青の運河が楽しませてくれるので、ね、楽しみですね、
はい、
ぜひ11月1日から2月の半ばぐらいまでやってるロングランですのでね、はい、これから小樽の旅行を申し込んでも全然間に合う。
全然間に合います ね、
ね、
道民割をねぜひ
使っ
ていただきたいですね。
お得にね来てほしいですよね、はい、他には何かありますか。
はい、もう一個イベントご紹介します、
はい、
日本銀行旧小樽支店金融資料館でのイベントです、
はい、
渋沢栄一にまつわるお金の話、新しいお札の肖像というイベント、こちらも11月11日から2月21日まで開催予定です、
ロングランですね、
こちらもロングランです、
はあ、渋沢栄一が一枚札になると何年でしたっけ。
あれ
何年、2年後
栄一はですね、はい、そうです、2024年と上期をめどに新しいお札に発行されるっていうことで、これにちなんだイベント、まあ、催しだそうですね。
楽しみですね。
そうですね、小樽にゆかりの、ね、ある方ですからね、
はい、
そうですよ。
そうなんです。
いやこれは一万円札楽しみだし、はい、その前にぜひそういうね、
そうですね、
金城館での展示楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はい、わかりました。観光協会から以上
です
ね、はい、
です、
はい、境町はどうですか。
そうですね、境町はもうすぐなんですけど、ハロウィンのイベントたくさんやっております。20区30と、
はい、
まあ、境町の人も仮装してますので、皆さんもぜひ仮装して、で出世前広場のところでお化け屋敷もやりますので、ね、
あ、そうなんだ、
力入ってますよ、
ね、毎年境町もすごいですもんね、皆さんメイクすごいし。
そうなんです、突然お化けも出てきますからね。
そう、稲葉さんはなんか仮装しないんですか。
最近はしないでね。
そうなんだ。
で、ハロウィンの30日、うん、日曜日ですね、広間聡子さんのハロウィンコンサートもルタオの本店2階のカフェでありますので、ね、無料ですので、ね、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、
はい、お時間何時からですか。
3時からですね。
3時からですね、はい、ちょうどいいティータイム。
そうなんですよ、ぜひいらしてほしいですね。
わかりました。ルタオの前にはね、今大きいかぼちゃがいたりとか。
そうなんです、ね、ジャッコランタンとね、はい、かぼちゃね、
結構写真撮ってる方多い。皆さん
ね、フォトストポットで夜はすごいライティングしてありますのでね。
そうなんだ、
はい、
それ知らなかった。夜は、
夜綺麗になってるんですよ。
あ、そうですか、まあ、今もうだいぶね、境町通りいろんなところになんかかぼちゃがいたり、
そうなんです
ね、ハロウィン仕様になってきてますよね。
なってますね、
じゃあ日中も楽しめるし、夜は
ちょっと ね、
ね、ライトアップした感じで、
はい、写真撮るのもいいかなと思いますね。
ありました。去年はね、私も子供を仮装して行ったんですけど、うん、今年はどんな仮装するやら、なんかね、
仮装してぜひうちなんか来ますとね、お菓子プレゼントしますのでね、仮装してくださった、ね、お子様にお菓子も差し上げますのでね、ぜひいらしてほしいですね。
去年ね、仮装して面白かったのがね、境町通り、当然そのハロウィンイベントの日はたくさん仮装してる人がいるわけですよ、そうすると去年はね、鬼滅がまだ流行ってたから、鬼滅の格好してると 仲間がいるわけですよ、うん、あの鬼滅のメンバーがね、うん、そうするとメンバーが会うと見知らぬ人ですよ、うん、一緒に写真撮って、
あ、
また歩いてると、あ、また何だかがいるとか、私よくわからないんだけど、うん、でまたこう一緒に写真撮ったりして、うん、なんかこう皆さん同士の写真撮り合いっ子みたいな、一緒に撮ろうみたいな、うん、
あ、いいですね、
すごい楽しそうで、う
ん、交流が生まれてるんですね。
そうなの、
今年は何でしょうね、
うん、なんだろうね、
何でしょう、
何が流行ってるんだろう、
何でしょう、それを見に行くのも楽しいですね。
そうですね、さすが秋村さん。じゃあ、まあ、今年はどんな仮装が流行っているのか、はい、そういうのを、ね、眺めるだけでも楽しいと思いますので、境町通り29日と30日の土日、
はい
はい、足を運んでいただければと思います、はい、まあ、本当に、ね、あの土日のイベントももちろんですけれども、高校生フォトコンテストも、はい、もう間もなくなので、
そうですね、
たくさんの方のお写真の、はい、ね、投稿お待ちしてますので、
はいはい、ぜひぜひご応募お願いいたします、
はい、あのいろんなイベントの情報なども含めまして、小樽観光協会のホームページ見ますと載ってますよね。
そうですね、はいはい、いろいろ載ってますので、
はい、わかりました、というわけで、タルコの皆さんと観光協会の、お二人、ルトーの稲葉さんと秋村さんとともに、ね、お送りしてきましたタルコボイス、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、この番組はポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひチェックしてみてください。秋村さん、稲葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は小樽観光協会、共和総合管理株式会社の提供でお送りしました。